火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検をして設置後10年を目安に交換をしましょう。交換時には連動型住宅用火災警報器がおすすめです。火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るので、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は社会貢献にも積極的に取り組まれています、俳優の竹下景子さんです。
おはようございます、竹下景子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。はい、今日は去年7月の豪雨災害では避難所で炊き出しを行うなど、地域住民へのきめ細かいケアに当たりました、熊本県つなぎ町消防団の43歳浜田亜美さんとお電話がつながっています。
浜田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ
よろしくお願いします。
まずは浜田さん、そちら熊本県つなぎ町、私はまだ残念ながら伺ったことがないんですけど、どんなところですか？
はい、ぜひ一度いらしてください。はい、熊本県の南部になりまして、白縫い海に面した人口が約4500人の小さな町になります。海も山もあって、特に海産物とかみかんが美味しいです。
はい、
で、私はこの町で夫婦2人で漁師をやっておりまして、4人の娘を育ててます。
まあいいところなんでしょうね。そして浜田さんは旦那様と漁業漁師さんをされていて、そして一昨年から平国丸、これはブランドになるんですか？水産加工卸販売をされたっていうことですが、実はね、スタジオの方に一つこの平国丸と書いてある綺麗なお箱がもうすでに置かれているんですよ。
ありがとうございます。
ちょっと開けてみるのが楽しみなんですけれど、始められたきっかけは何ですか？
はい、きっかけは小さな町なもんで、どうしてもここの特産品みたいなものがなかなかなくてですね、で、町の商工会さんの誘いで新たな産業づくりの勉強会に参加させてもらって、
はい、
で、個人的にお歳暮とかお中元で受けて作っていたエビの味噌漬けを持ってった時にすごく評判が良かったんですね。
あら、
でも商談会とかに持ってった時にすぐにでも取引をしたいって言ってくれるような方がたくさんいらっしゃったもんで、じゃあ商品化しようってなりました。
いや、これから先楽しみです。
ありがとうございます。
では、つなぎ町のこの消防団の話を伺いますね。
はい、
私ね、女性の消防団員の方がこういうふうに活躍してるってこと実はあまり知らなかったんですが、浜田さんご自身が消防団に入られたそのきっかけは何だったんですか？
はい、私が消防団に入ったきっかけは、結婚してからこのつなぎ町に住むことになったんですが、引っ越しの際に平国には女性分団という平国女性分団というものがありまして、
元々あったんですね。
はい、
はい、
女性団員がすごく活発に消防活動を行っていることを知りまして、やっぱりここで一生生きていくなら私も地域に溶け込んで平国の、そしてつなぎ町の少しでも役に立ちたいなという思いから消防団に入団しました。
そうなんですね。つなぎ町、漁師さんされている方もいるということで、やっぱり男性も女性も働いていて、こういう消防団の意識も、高いところなのかもしれませんね。
さあ、そのつなぎ町なんですが、去年の7月豪雨災害があって活動に当たったんですよね。
はい、はい、そうですね。去年の7月の豪雨では土砂災害で全壊した家が4軒ほどありまして、それに巻き込まれて3人の方が亡くなってるんですね。
はい、
その消防団の活動なんですけど、昔からつなぎ町自体にもう大雨が降ったりこう動けない状態の時に消防団にの方に連れてってくださいっていうようなお願いをするとか連絡をする、そんなネットワークがあったんですよ。だからまずは、その7月の豪雨災害でも避難誘導から始めまして、
はい、
でやっぱり土砂崩れで行方不明になった方の捜索活動も9日、まあ、10日ぐらいにわたってやってた形になります。
大変でしたね、はい、そして浜田さんが手掛ける商品もその際炊き出して出されたと伺いました。
はい、避難所が開設された中で、はい、男性分団の方たちは皆さん捜索活動に入って、女性分団の方では避難所の方々に炊き出しを行いました、
はい、
でまた捜索にあたる警察さん、消防署員や自衛隊の方々、消防団員の皆さんにお昼のお弁当とかおにぎりを配ってですね、ちょっとでも労をねぎらえたらという形で、活動させてもらいました、はい、でまあ、その際に私の主人は消防団員ではないので、ただもう何ができるかと考えていても立ってもいられずに平国丸の漬け丼を提供させてもらいました。やっぱりどうしてもずっとこう簡易なものしか食べていたなかったもので、
そう
ですよね、その紙ってなると皆さんやはりすごく喜んでくれました、
ね、なんですか、皆さんのこう笑顔が想像できますね。
ありがとうございます、
まあ、やはりそこでこう女性の力っていうか、そういう気遣い気配りを含めて、ね、はい、活躍されたっていうことですもんね、はい、さあそれでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、つなぎ町はこの10年で人口がだいたい600人近く減っています。団員確保っていうのがすごく難しい現状があります、うん、去年大きな災害を経験して改めて消防団員の重要性を感じました。もうやる気のある若い方々にぜひ入団してほしいです。
そうですよね、はい、私もそう思います。浜田さんありがとうございました。これからもどうぞ元気で活動を続けてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は熊本県つなぎ町消防団の浜田亜美さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は竹下恵子さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です、腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
竹下恵子さんありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。さあメールご紹介しましょう。調布市にお住まいのゆめりんさんからいただきました。長く自宅待機になっていた母のデイサービスが明日から再開することになり、母も楽しみにしています。今日は散歩などをして体を慣らしておこうと、近くの公園にでも連れ出そうと思っています。転ばないようにね。本当にそうですよね。転ぶっていうことがどれだけ体の負担になるかね、気をつけてくださいね。でも外に出てこう新鮮な空気をすると気分も随分変わりますからね、楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。ゆめりんさん気をつけて行ってきてくださいね。さあ今日の君の名は大作戦ルです。ルなかなかルで始まる方っていらっしゃらないようですね。ルの方いらっしゃいませんか。